2018年の年度目標の聖句に選ばせていただいた聖書箇所を今読ませていただきました。主の神殿に主の栄光が満ちたという御言葉がある。で、神の栄光を表すという言葉は、これ一つの教会のキリスト者がよく使う、締まり文句のような言葉であって、このことをもって主の栄光を表したいとか、なんとかという、そういった用法で使うものであります。まあ、しかし、主の栄光を表そうという、この言葉が、ともすれば、人の努力や活動、激しい行動という、まあ、そういったものによって神の栄光を表そうという、まあ、そういった意味としても場合によっては用いられる時があるのではないかというふうに思います。特に行動力のある人、実行力、力、能力、才能、そういったものがある人ほど自らのそういったものを力強く使うことによって神の栄光を表すという考え方があるのではないでしょうか。私たちの教会の前任者に野間清志郎先生という方がおられますけれども、その娘さんが100周年記念誌に書いておられましたが、父はいつも神の栄光、神の栄光と言っていたと。で、その神の栄光によって家族がどんな大変な思いをしているかはあんまり分かってなかったようだということに、まあ、へきへきしたというような、非常にこうなんか辛辣というかユーモラスな記事が書かれていましたが、まあ、神の栄光、神の栄光って言って、なんか全てがそれで正当化されるような気もしますが、まあ、しかし、その神の栄光によって激しい活動をして、取り落とされるという、そういったものもあるわけであります。まあ、その時に私たちは、そもそもが、この神の栄光というものを、私たちの行動や努力によって表すものという、そういった考え方をそもそも、原点に戻って変えていかなくちゃいけないんじゃないかというふうに思います。というのも、神の栄光っていうのは、そもそも神ご自身がすでに表しておられるという、そこから出発しないといけないわけです。私たちが何かものすごい働きをして、結果的に神の栄光が表されたというそれだけだと、間違いなく燃え尽きや疲れ、エネルギーを失ってグダグダになるという、そういったことと、につきまとわれることになります。むしろ聖書を読むと、イエス・キリストご自身が、十字架におかかりになられ、蘇られることによって、もうすでにそこで、永遠の、そして完全なる栄光が表されていると。もう神がキリストによって、すでに永遠かつ完全な栄光を、もうそこで表してくださっているということ。その前提に基づいて、私たちは自分の小さな日々の生活の中で、そのすでに表されている神様の栄光を自分自身が反映するように生活していくということであります。つまり、今は真っ暗だけども、何とかして太陽を昇らせましょうという、そういう話じゃないんです。もうすでに太陽は輝いており、光は私たちの上に照っている。この光をできるだけ遮らないようにしましょうという、それが神の栄光を表すという。ことであります。だから私たちが何かものすごい果てしない努力を捧げるということによって神の栄光がどこかから照ってくるという話じゃないんです。もうすでに主イエスによって栄光を表されているし、神の光はここにある。すでに光に私たちは照らされている。とするならば、私たちの課題はその光をできるだけ自分で遮らないようにということではないかと思います。今日与えられている御言葉の中に、まあ、こう姿勢上と言われる神殿の最もコアの部分、核心部分に、まあ、モーセたちが、もう失礼しました、ソロモンたちが主の契約の箱を運び入れるという、まあ、その箇所でありまして、これは、まあ、私たちの教会にとっては2月入道式を行いましたから、その入道式にも相当するものであります。で、特にこの中で心惹かれるのは、まあ、9節の御言葉であって、 箱の中には石の板2枚のほか何もなかったという御言葉です。石の板2枚というのは言うまでもなく、モーセがシナイ山の頂で神から受けた実戒のあの板でありますが、つまり御言葉です。神の御言葉以外に箱の中には何にもなかった。神の言葉、これはまあ新約だと、初めに言葉があった、言葉は神であったと言って、その言葉とはイエス・キリストだと言われてますから、つまり箱の中にはイエス・キリスト以外何もおられなかったと。で、これが人間の究極の、いわば本質、まあ、霊的な状況であるわけです。何かというと、今度ずっと後の箇所を見ると分かりますが、イスラエルはこの後の歴史で偶像崇拝にどんどん傾いていって神から離れていきますが、その中で例えばモーセがあれので挙げた聖堂の蛇、あれをネフシタンというふうに呼んだりして、あれを拝んでいたというふうに書いてあります。つまり過去の歴史で使われた恵みの手段として使われたものが神の代わりに拝まれていたということになっています。また他のところを見ると、当時の人々がこのエルサレムの神殿や町々の中にまで偶像の、いろんな偶像を運び込んでいたという、まあ、そういったおぞましい情景というものを預言者が批判しているという箇所があるわけです。つまりこのソロモンの入道式の時には、箱の中には石の板の他何もなかった。で、これが神の栄光が現れる一つの本質であるのです。この至聖所というものの中に箱があるんですが、その箱の中ということになると、このイスラエルの国の中で最も聖なるところであります。で、この神殿というのは、招きの言葉でも読みましたが、あなた方が生ける神の神殿であるという言葉がありますので、その神殿の至聖所の中の箱の中といったら、これ魂の中枢という意味が出てくるわけです。つまり私たち自身の魂の中枢、教会の本質の中枢部分ということになります。そこに石の板2枚のほか何もなかった。つまり御言葉しか、キリストしかそこにはおられないということ。それが、主の神殿が、主の栄光が主の神殿に満ちるということの一つの大きな本質であるのです。つまり私たちは、この箱の中に、私たちの魂の中枢に、いろんな別のものを受け入れていくという、そういう傾向があるということです。自分の魂の核心の部分に、神以外のもの、イエス・キリスト以外の何かを、プラスアルファというものを自分の中に受け入れてしまって、そこからだんだん崩れていくということです。で、偶像崇拝っていうのは、何も昔話のことではありません。魂の核心部分に、キリスト以外のものが複数あるという、これが偶像崇拝であるわけです。これはどういうところに現れるかというと、つぶやきの中に現れてきます。私たちが普段つぶやいていることの中に偶像崇拝が暗示されているんです。例えば、まあこれは身近な例ですけども、彼女がいないとか彼氏がいないなという若者のつぶやき、お金がないなという大人のつぶやき、健康がない、あれがない、これがないという、そういったつぶやきの中に偶像崇拝が出てくるんです。というのも、あれがない、これがないというつぶやきの背後には、それがあれば私は幸せになれるのにということがあるからです。それが本当あったら私は幸せになれるのに、それがないからなんかダメだというふうにつぶやいているわけです。しかしそれは私たちの魂の中枢、私たちの箱の中、至聖所の箱の中に御言葉、イエス・キリスト以外の別のものが他に存在している。だからその別のものを期待して、これが埋められないから自分の人生は OK じゃないんだ、自分の教会は OK じゃないんだという、そういったことがあるという、これが偶像崇拝であるわけです。この石の像とか木の像を拝むというのは、これはまあ概念的なものであって、本質ではありません。本質っていうのは、私たちの心が一気に分かれているということであって、キリスト以外の何かが自分の心の中に住んでいるという、その中枢部分に住んでいるということです。 もちろん誰でも人を愛し、誰かを愛し、何かに執着するものですから、もちろん私はいろんなものに責任を負っており、心の中ではいろんなものを芯掴んで握りしめています。しかし、その最も姿勢上の奥にある箱の中、魂の核心部分には、私もなく、世もなく、ただキリストのみがいますということでなくては、神の栄光は表されないんです。なぜなら私たちの心がいくつにも分かれていて、こっちに行ったかと思うと向こうに行き、ふらふらさまよっていて、神の栄光をじっと仰ぐことができないからです。私たちが日々何をつぶやいているのか、何に時間を使っているのか、どんなことに心が傾いているのか、何を意識しているのか、どんな欠乏感に私たちは不幸と悲しみを感じているのか、そういったことの中に私たちの偶像崇拝というものが現れてくるのです。そして、主イエスが新約では、宮清めという、神殿の中に入っていかれて、無知を作って、商人たちを追い出されたという物語が出てきて、主イエスはなんであんなことをなさるのかというふうにみんな最初は思うんですが、あれはまさにそのような私たちの中枢に作っている偶像崇拝、つまり神様と取引して、これこれのことをしたら神様こんぐらいのものを与えてくださいという、そういった取引をしようとする偶像崇拝の心を、主イエスキリストが清めてくださるという意味があるのです。今日の箇所に、箱の中には、石の板、御言葉以外、何もなかった。まさにこのように私たちの魂の中枢、一番深いところには、ただキリストのみがいます。キリストだけが私のことを真実に受け入れ愛し、肯定してくださる唯一の方であるという、このことの確信が私たちの魂に刻まれているときに、私たちは目に見えるものや、私たちの心がひととき傾くもの、そういうものに心を奪われずに、キリストの道を進むことができます。そうすると、主の栄光が主の神殿に満ちてきます。この主の神殿というのはもちろん、この教会であり私たち自身です。私たち自身に主の栄光が満ちてくる。つまりそれは、今まで私たちの心がさまよい出ていた、さまよっていたものが、キリストに、ピシャリと一定することで、キリストに、ご自身が私たちの道を中枢をご支配くださって、主の光が見えるようになるんです。それまで自分のいろいろな迷った心によって見えなかった、神の栄光が見えるようになるんです。それは、今まで光が差してなかったところに光が差し付けてきたということではないんです。すでに光は差していたんです。しかし自分の偶像崇拝によってそれが見えなくなっていた。それが改めてイエス・キリストが私たちのうちで働いてくださり、ご自分の他には何もこの魂の中枢には何者にも渡さない。主イエス・キリストがご支配くださることで、すでに私の上に全能の神の光が輝き、自分自身の雲はこのキリストによって完全に打ち払われ、神の光がこれまでと同じようにこれからも輝いているという恵みの事実に目覚めることができるのです。私たちが一生懸命努力し活動し、とてつもない労力を傾けて何とか神の栄光を表そうということではありません。すでに神は私たちのうちに栄光を表され、光を示しておられるのです。今すでに光がここに差し込んでいるのです。それを妨げているものは、私たちの魂の中枢にある御言葉以外のもの、イエス・キリスト以外のものです。このものを、この主の御手に委ね、主の御手に手を渡してしまうときに、新しい主の神殿に、主の栄光が満たされることになるでしょう。時々、いや、それは分かるんだけど、言われます。手放さなきゃいけないって分かってんだけど、分かるんだけどできないんです。そういう話をよく聞きます。そういう時に、よくある答えとしては、いや、あなたにはできないから神様に委ねなさいという答えがあります。ただこれは一つの正解というか、教科書の答えであって、実践的にはそうでもありません。というのも、神様は すでにイエス・キリストをお使わしになられ、聖霊を私たちに満たしめておられますので、主ご自身の恵みは私たちに十分である。神の恵みはあなたに十分であるのです。問題は、私たち自身が、そのイエス・キリスト以外のものを手放しなさいと言われているのに、手放すことができません。このできませんという言葉は、もっと別の言い方をすると、手放したくありませんということであるのです。イエス・キリスト以外のものを手放したくないということ。このことが、栄光の光が見えなくなっている一つの大きな原因です。自分をごまかさずに、このもし握りしめているものを手放すことができたならば、私たちの魂は、ただキリストのみが永遠に支配され、このお方の永遠の栄光が輝き出る、主の聖なる神殿になるのです。聖霊によって清められるという意味は、新しい恵みが加えられるということですが、それは同時に捨てていくということです。手放していくという。今まで不要になったものが削り取られていくという意味です。主イエスは剪定の例えでそれをおっしゃっていますが、削り取られるというのは痛いことです。これまで自分が心を傾けてきたものが削り取られていくわけですから、非常に痛い、苦しい、まあこう、ちょうどブドウの木が剪定されて、葉が落とされて痛む苦しみのような痛みがあるんです。そのように、失う痛みと、新しい祝福を受ける喜びが、ないまぜになりながら進んでいくのが、神の清める技であるのです。まさにそのように、私たちが魂の中に受け入れてしまった不要なものを、キリストが魂の医者として削り取って、切り取ってくださる。と同時に、ご自分が真の魂の主として、私たちのうちに完全にご支配くださる。まあ、これが、私たちの中で起こる事柄であるのです。教会もまたこのことのを共同体として表しています。私たちが一人一人が御言葉の方を向き、イエス・キリストの方を向き、自分にとっては、この教会にとっては、キリスト以外主はいない。ただキリストだけがこの教会の中枢におられて、すべてをご支配くださっているという、この前提で生きるならば、私たちは、誠に、シャローム、主の平和と、主からいただく活力と喜びにあふれて、主の神殿に栄光が満ちるということを味わっていくことができるのです。しかし、この教会に、キリスト以外の何かが、プラスアルファとして付け加えられ続けるならば、私たちの上に輝く主の栄光はだんだん遮られて、わけがわからなくなり、物事が見えなくなっていくでしょう。主の神殿はすでに栄光に満たされています。しかしそれを私たちが遮らないようにという招きが語られているのではないでしょうか。主イエス・キリストを受け入れ、しがみついているつぶやきとすべての執着、魂のうちに受け入れてしまった。あらゆる偶像を手放し、イエス・キリストのみが主です。このお方こそ永遠の愛です。このお方だけが私たちの魂を完全にご支配することができる永遠の御言葉です。そのことを改めて私たちのうちに確認し、自らの生活に体現していきたいと願います。お祈りいたします。主なる神様、皆を讃えます。箱の中には石の板2枚のほか何もありませんでした。つまり、死聖所の中の最も聖なる神の箱の中には、御言葉以外何もなかった。主イエスよ、あなた以外何もおられなかった。それが信仰の真実です。それは私たちにおいても誠にそうです。私たちの信仰の真実とは、永遠の愛を持っておられるのはあなただけであり、永遠の信頼に値するのはあなた、主イエスだけであり、私たちの魂の確信を満たしてくださるのは、主イエスよ、あなただけであるということです。そしてそのあなたに、すべてを私の魂を明け渡し、私が受け入れてしまったあらゆる不要なもの、あなた以外のものを手放していくことによって、私たちは清められ、私たちという主の神殿に、あなたの栄光が、雲が遮っていたその光が圧倒的に輝き、この私たちの新街道に、あなたの驚くべき輝きと光が満ち溢れていくことを心から感謝し、皆を讃えます。 どうぞあなたの御光と慈しみの中をこれまでと変わることなくこれからも共にいて私たちをご支配くださる主へと共に決意をもたえましてくださいますように、2018年がこのように私たちが何かを手放していく歩み、そして新しい主の栄光と祝福が満たされていく歩みを重ねることができるよう顧みてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。